様ご起立ください。礼拝唱詩、人よ何が善であり、主が何を求めておられるのかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。賛美をいたします。修法ではですね、一節二節四節と記載しておりますが、一節二節三節を歌います。賛美歌の238番。
我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と世界とは限りなく何のも我らなり。アーメン。
使徒信条を行います。修法をご覧ください。我ら若く信じ世の聖徒と共に使徒信条を告白す。
我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よりに下り、三日目に死人の中よりに上がり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまわり、かしこより抱いて、生ける者と死ねる者とお裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書15章1節から8節。ヨハネによる福音書15章1節から8節、新約聖書の198ページです。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものは何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、この主の日の朝、私たちは感謝と喜びを持ってこのところに集っています。年齢も性別も様々である私たちが、それでもあなたの命によって一つに合わせられて、その恵みを今ここに受け止め味わいつつ祈りを合わせているのであります。あなたはこの洛北教会の群れに先週一人の幼子を与えてくださいました。教会学校のゼロ歳児、メンバーが一人増えました。どうぞ神様、その幼子の前途、これからの歩み、またそのご両親ご家族、あなたの御手の中にしっかりと保ってくださって、豊かに豊かに祝福を注ぎ続けてくださいますようにお願いをいたします。また久々にこの群れに一人の兄弟をあなたは戻してくださいました。感謝であります。長い人生の歩みを歩んで、まさに先輩としてこの教会に生き歩んでおられる兄弟であります。どうぞ幼子からご高齢の人々まで、あなたがそのすべての命をここに一つに保って、あなたの恵みの中に生きる幸いをどうぞこれからも味わいつつ歩むことのできるものとならせてください。しかしまた同時に私たちの群れには体に弱気を覚え病を与えられている人々もいます。どうぞ神よ、その人々のお世話をするその手の一つ一つにあなたご自身の御手を重ねてくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたの御手を持ってその一人一人に、主よあなたご自身が触れてくださいますように、そして内より癒し強めてくださいますように。教会は試練の中を今もなお歩んでいます。まさに有楽論、山側から吹きつける風でガリラヤ湖が荒れて進むことも戻ることもできないような状況の中で、弟子たちがおじまどい、しかしその中に主イエスが乗ってくださって、すべてが平穏になったと聖書は私たちに告げております。私たちは信じます。今この洛北教会という船の真ん中にご復活の主が一緒にいてくださることですから、神様、その主イエスに信頼をして、私たちがみんなで持てるものを出し合い捧げ合って、主のご支配に従順に従っていくことのできるものとならせてください。この朝与えられる御言葉によって私たちを強めてください。生かしてください。新しい習慣へと押し出してください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられましたこの聖書の箇所、ここもまた大変に有名な箇所であります。 私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。ブドウの木の例えというのは旧約聖書の中にいろんな場所に何回も何回も出てきます。予言書にも出るし、詩編にも出てまいりますし、そこでブドウの木ということの大切さが語られる。イエス様はそれを前提としてこの朝与えられたテキストで、日本語では私はと訳してあるんですけども、これはそうではありません。私が誠のブドウの木、誠のブドウの木は私だけだ、何か独善的な主張のようにも聞こえますけど、そういう趣旨ではありません。これはイエス様の私たちに対する真実をお述べになる表現なんです。私が誠のブドウの木なんだと。だからこの私の誠、これピスティスですね、何度も何度も申し上げて、その私のピスティスに何じらつながりおれ、それがこのところのまず第一の趣旨なのであります。そのイエス様の真実につながること、今度はつながるという言葉が、数えてはいませんけれども、何回出てまいりますでしょうかね。つながる、つながる、つながってんです、つながって、つながっており、つながって、つながって、ずっとつながるという、この言葉が何度も何度も出てきますから、私たちはここでああこのイエス様につながっていることの大切さ、これが語られていると思います。黙想にちょっと書きましたけれども、つながるっていうのはなかなか大変なことなんですね。つながるっていうことはその人の存在を背負うっていうことでもありますから、イエス様が必死になって私につながっていなさいと言われるときに、はい、わかりました、そうやってつながってくる人々一人一人、その全部をイエス様は担う覚悟を持ってこのことをおっしゃっておられるわけです。でそのことの大切さですから、教会でも、まあ、みんなでつながり合っていく、みんなでイエス様につながる、そのことがどれだけ大事かということを、まあ、繰り返し語られてきたわけであります。しかしもう一つ大切な言葉があります。それは冒頭から出る言葉でありますが、実を結ぶという言葉である。実を結ぶ、私たちの人生の中でどんなふうに実を結ぶんだろうか、本当に実りある人生を我々は送りうるであろうか、そういうことを思いながらこの場所を読んでおりますときに、では実を結ぶとは具体的にはどういうことなんだろうか、そのことを思いますね。その時にもう一つの大切な言葉、この今日のこの箇所はもういろんな要素がいっぱい出てくるんですよ。だから逆に言うと焦点がボケてしまう、ぼやけてしまって、クリアにスパッと読み込んでいくためには何に目を留めればいいかということが比較的分かりにくい場所となってしまっているようにも思いますね。実を結ぶ、ではここで実を結ぶとは具体的にはどういうことなのであろうか。その言葉らが旧説以降に出てまいります。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい、私が父の掟を守りその愛にとどまっているようにあなた方も私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになる。ここには愛のテーマが出てきます。そして実を結ぶということにまだ直接は結びついていませんけれども、この段階で愛にとどまるということの大切さが言われます。ところが実はちょっとこれ余計な話なんですけれども、このとどまるという言葉と先ほど来のつながるという言葉ですね、ここに至るまでの7節までつながる、 これは実はギリシャ語では同じ言葉が使われているんです。それをつながるととどまると訳し分けている。ギリシャ語ではこれメノーっていう言葉です。でこのメノーっていう言葉がヨハネ福音書で一番最初に出てくるのはどこかと申しますと、一章、ヨハネ一章の35節にこうあります。その翌日またヨハネは二人の弟子と一緒に行った。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、どこに泊まっておられるのですかと問います。実はこの泊まっている、泊まる、この言葉も原文ではメノーなんですね。ですからこのメノーという言葉は非常に深い幅のある言葉でして、つながる、とどまる、止まる、これが全部このメノーという一つの言葉です。そうしますとこのメノーというのが何を指し示しつつ語られてきた言葉かということがはっきりとしてまいります。すなわちこの目の音はつながる、自分の居場所なんです。一つはだって泊まるところがなかったら困りますよね。人生の中で私たちはなんとか雨露をしのぐ家が与えられている、泊まる場所があるでしょ。そしてさらにつながる相手で、これらは何を言っているかというと、私たちの身の置き所、我々の人生の根拠、それを目指して語られるのがこのメノーという言葉なのであります。ですからこの15章の例えの中でイエス様は問うておられると言ってもいい。あなたの身の置き所はどこか、あなたが本当につながるべきものは何なのか、あなたは一体何に、どこにとどまって自分の人生を実らせていくのか。ですから別の言葉で言うと、自分の実りの根拠です。それは何かっていうことをイエスはここでおっしゃるわけであります。まあ時短礼拝ということで本当に時間がないので残念ですけども、結論を申し上げなければならないんですが、この後半ですね、9節父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい。どこにとどまるか、主イエスの愛にとどまるのだと。そして12節、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。つまり私たちが主イエスの愛にとどまること、それがまず第一。次に私たちがその愛をもって互いに愛し合うこと、この二つこそがここで語られている実りということの中身である。私たちが自分の人生を通してその二つのことを豊かに豊かに実らせていく、主イエスの愛にとどまり続ける人生、そしてその愛をいただいて互いに愛し合って生きる人生、それこそがここで語られている実りなのであります。しかし実はの最後になりますけれども、この箇所にもう一つ見逃してはならない言葉がある。それは11節の言葉です。これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。この言葉を皆さんどんなふうに受け止められるでしょうか。この箇所は以前にも申し上げましたごとく、イエス様が間もなく十字架にお着きになる、つまり十字架の上での死をお迎えになる、その事柄の前に語られた特別の説教なのです。特別説教なんです。もう目の前には十字架があり、己の死があるんです。その状況の中でイエスはここで 喜びを語るんですよ。喜びを、ティーリヒという人が、まあ、こういうことをって言ってその紹介をし始めたら時間がかかってしょうがないので、もう本当にそのポイントだけを非常に乱暴な形ですけど抜き出して言いますと、究極のことと究極以前のことを識別するっていう趣旨のことを申しました。そんな簡単な話じゃないですけど、もうあえて乱暴にまとめればね、我々の人生に究極のことと究極以前のことがある。大切なことはその究極のことと究極以前のことと混同しないことだ。究極以前の事柄をこれが究極のもんだと思い込まないことだよ、という私なりの言い方をすればですけども、ところが我々は究極以前の事柄をもうあたかも自分にとって最終最後の究極のことだと思い込んでしまって、それに振り回されて生きていく。そしたら究極のことっていうのは見えなくなるよね、ということ、実は、まあ、今日も妻のことを少しだけお話しさせていただく報告を兼ねて、実はこの先週水曜日からまた京大病院に入院をいたしまして、今度は2週間放射線治療をやるというわけで、2週間私はもう一人になっちゃうんですけれども、まあ、妻にとっては、この夏の暑い時にいい休暇だと、ゆっくりしてくるわって言って病院に入院をいたしましたけれども、まあ、リンパ節に転移をしているがんがちょっと表にまで姿を現しつつあって、これはちょっとこのまま放っておいたら気管やらいろんなものを圧迫して大変だから放射線かけようっていう、これまあ考えますとね、普通もう余命何ヶ月っていう話なんですよこれだからその治療の結果がどうなるかっていうのは本当にそれこそ予断を許しませんけれども、まあ病院で最後そういう治療方針を聞いて、また二人で家まで帰って牧師館まで戻る途中、また二人でいろいろ戻ってからもいろいろ話をいたしました。それは先々週のことです。まあ、結局そこで何を2人で語り合ったかっていうと、いやー本当に実り多いいい人生だったねっていうことを2人でしみじみ語り合った。で妻もアメリカ行って大学卒業して、そこで教育学を学んで、そして日本に帰ってきて英語を教えたり幼稚園の園長副園長をやったりして、自分が身につけてきたものをもう全部教会の働きの中でもう燃やし尽くすぐらいに捧げてくれました。彼女もそれを振り返りながら、本当に実り多いいい人生だったね、そうだねって、本当に二人で、まあ、いわば喜びというか感謝、それを深く深く感じさせられたのであります。それで戻ってまいりまして、その次の日曜日礼拝後、いつも私はその礼拝の後で、説教黙想を次の週の黙想を書く。そうしますと、次の週の黙想ということで今週の黙想がまさにこれだったわけです。そういう話を週の終わりぐらいに妻と二人でこもごもしながら、そして、この箇所をが与えられて黙想をした。一生懸命読んでおりますと、その中にまさに、ね、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、うんうん、実を結ぶっていうことについての御言葉だったんですね。あ、これこの間2日ほど前に妻と話してたことだと、そう思いました、ね、本当に豊かな実り豊かな人生歩みだった、感謝ですねって、実を結ぶ。しかしそれだけではなしに、この11節です。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。イエスは自分の死を目前にして何を語るか、悲嘆を語らないよね。恨みをもちろん語らないで、イエスは己の十字架の死を目の前にした時に喜びを語るんです。なぜか、答えははっきりしています。イエスは何が究極のものであるかということをはっきりと見つめておられる方です。 イエスにとって究極のものとは何か。己の肉体の死ではありません。イエスにとっての究極のものとは、父なる神の愛によって生きる、父なる神の思いを自分の思いとして生きること。これが我々の人生における、そして主イエスにおいても究極のことなんだ。死は究極のことではない。その死をはるかに超えた本当の真実、誠の究極的な事柄、それは父なる神と出会って主イエスのようにその神の御旨を生きることだ。これこそが究極のことなんだ。そのことをこの箇所を黙想しながら、私は本当に感謝にあふれる思いがいたしました。我々の人生においても何が究極のことなのか、そのことをしっかりと見つめていくときに、究極以前の事柄によって落胆させられたり絶望させられたり、そういうことから本当に解放されて父なる神の恵みを全力で受け止めて生きる、その恵み、それが与えられているんだ。そのことを深く深く思わしめられた次第であります。私どもも自分の生と死を超える究極のこと、それは神様が私たちを愛し抜いてくださること、主イエスが私たちを担い抜いてくださること、そしてその愛をもって私たちの人生を満たしてくださること、これが究極の恵みである。そのことを覚えて共に歩む群れでありたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、あなたが私たちに示し与えてくださるその究極の恵み、どうぞその恵みにしっかりとつながれながら、究極以前の事柄に振り回されることなく、この人生をしっかりと実り多いものとして歩み抜くことを得させてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。
天の父なる神様、今日のこの日もあなたの教会に集い、御事を学び賛美をし、こうして祈ることができますことを心から感謝申し上げます。今日はブドウの木の話を通して私たちと神様との関係について学びました。私につながっていなさい、私にとどまっていなさいと呼びかけてくださる神様の声を聞きました。どうか私たち自身が一体どこに立っていて、そしてどちらに進もうのか常に考え、祈り、求める生活を築かせてくださいますようにお祈り申し上げます。今ここに献金を捧げます。どうかあなたの言葉が地の果てまで届きますように、その伝道の活動のためにお使いください。この感謝と祈りをイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですけれども、青年会の5分間集会が礼拝直後になります。また定例の役員会が礼拝後に開催をされます。今週の集会ですけれども、4日の水曜日、 夜中の7時30分から祈祷会が行われます。現在御箇所を読み進んでおります。そして7日の土曜日、説教黙想を読む会、お昼の2時から開催をされます。その他報告についてはそれぞれでご一読ください。それでは正英の541番、
神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。祈りの中にも覚えましたけれども、白石雅人兼由里姉妹ご夫妻に7月29日ご長男が誕生されました。理科の理っていう字を一字書いて未知というお名前名付けられました。母子ともにお元気だそうです。おめでとうございます。それと大浜圭介兄弟、手術を終えられまして久しぶりに礼拝に今日ご出席、ご夫妻で出席されます。どうも本当によかったです。他に何か報告事項おありの方よろしいでしょうか。それでは役員の皆様、また会議室へご参集くださいますように。では本日の礼拝はこれで終わります。